秋田県神社庁教会委員の金山智則さんと一緒にお送りします。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年は伊勢神宮の式年遷宮の年ということで、はい、ニュースでもたびたびお伝えしてきたんですが、金山さんはその式年遷宮に実際に先日ご出席されたそうですね。
はい、前9月と10月に斉藤さんがご遷宮のお話ししていると思いますけれども、10月2日に天照大神様をお祭りしている皇太神宮が遷宮の儀、10月5日にですね、豊受の大神様をお祭りしている豊受大神宮、下宮ですね、
はい、
そちらの方の遷宮の儀が執り行われまして、私は幸い、10月5日のですね、下宮の遷宮の儀に、
はい、
特別奉拝という機会を、いただくことができました。
はい、はい、その下宮の遷宮の儀ですか、
はい、
こちら実際にご覧になってみてどうでした？どういったことするんでしょうか？
当日は一般の方が入れないんですけれども、ご案内された方だいたい4000名ほど、
そんなに、
特別奉拝の方プラスですね、参列者の方もいらっしゃるわけですけれども、だいたい5時にはその場所に、着座というか、座りまして、それからですね、午後6時からいよいよその、天皇陛下の使者であります勅使や、臨時祭司を務められた黒田清子様、高塚大宮司さんはじめですね、神職の約150名がですね、奉仕をしておりまして、皇族の代表として秋篠宮殿下が参列されておりまして、ちょうど、私座った、前がこう、歩いて行かれるんですけれども、
はい、
間近にですね、拝することができました。
はい、すごい。
そのメインがですね、
はい、
午後8時からなんですけれども、ちょっと若干かすかな雨が降りましたけれども、かけろうかけろうかけろうという、鶏の鳴き声を真似たですね、慶明三声っていうんですけれども、
はい、
それを合図にですね、白い布の金鎧という、覆われたご神体がですね、この夜の中、明かりがですね全部一切消されるわけですね、
はい、
上暗っていうんですけれども、清い闇と書きますけれども、そういった夜の真っ暗の中でですね、ご神体が映されておりました。
鶏の鳴き声が合図ということです ね。
はい、そうですね。内宮さんの方は、皇太神宮の方は、かけこうかけこうかけこうっていうそうです。はい、で、下宮の豊受大神宮の方は、かけろうかけろうかけろうというのが合図ということで、こちらの方に次第がございますけれども、こういった案内の中にですね、次第もございまして、これを見ながらですね、どういったことをやってるのかっていうのは、大体わかるような感じでございます。
はい。
本当にですね、もう、言葉に言い表すことのできない崇高さっていうか、大変深い感銘を受けまして、本当に厳粛で荘厳な神事であったと、深い感銘を受けました。
はい、そういったことするんですね。
で、5日に行ったので、
はい、
内宮さんの方は皇太神宮の方はもうすでに遷宮終わってますので、新しい新宮の方に参拝をさせて、いただきました。
はい、
本当にですね、こう新宮に移られた、大神様のご神徳というかありがたさをですね、肌で感じてきたところでございます。
はい、そうなんですね。そして金山さん、先日ご家族でお亡くなりになった方が、
はい、ちょっと8月にですね、不幸があったんですけれども、はい、この、遷宮の儀のご案内の中にですね、こういった一覧表がございまして、
はい、
要するに気明けになっていなければお参りできないということなんですが、その期中が過ぎていれば参拝できますよという、こういったご案内がございました。
なるほど。はい、
当然ですね、汚れをですね、意味嫌うわけですので、こういった従儀神宮の、最大の遷宮の儀がですね、
はい、
ご遷宮の中で、これは平成17年の山口祭から始まって、いろいろ祭事ある中で一番のこのクライマックスがこの遷宮の儀でありますので、
はい、
本当に従儀で、 最も大事な祭事なんですね。ですからこういったあの一覧表を添えて皆さんにご案内をしてるんだと思います。
例えばこう身内で不幸があった時に、はい、私たちはこう神社に行って参拝をしたりですとか、はい、それからこうお札を分けてもらったりすることってできないんだろうなっていうふうに思ってたんですけれども、
気明け、まあ、50日が過ぎてれば、うん、気明けっていうことですね、あの普段の生活に戻っていいわけですね。
あ、なるほど。
神棚とかも、まあ、期中の間は半紙を貼ったりしてですね、はい、まあ、お札もお祭りしないような形なんですが、まあ、あのその気明けになってですね、普通の生活に戻るということですから、神社に参拝したり、お札をお祭りしてもね、大丈夫ということなんですね。
そうなんですね、はい。まあ、いずれにしろこう、ね、式年遷宮に参加されて、まあ、なんかこう素晴らしいものをご覧になって帰ってきたということで、本当にこう素晴らしい伝統ですよね、この式年遷宮といいますか。
この遷宮は、まあ、前回3回にわたってお話聞いてるから、はい、お分かりの通りですね、20年に一度、内宮外宮の建物と、はい、装束類全部ですね、一新してですね、神様にお移りいただく、まあ、はい、神様のお引越しになるわけです。でこれはあの今から1300年前に、第40代の天武天皇がお定めになってですね、次の持統天皇4年、690年の時に皇大神宮の第1回の御遷宮が行われて、おります。ちょっとあの20年に一度という数が1300年前でちょっと合わないのは、この戦国時代一時中断したという、ことがあったようですけれどもね、はい、でこれあの繰り返しですね、こう新しくするというのはですね、こう新たによみがえり、要するに、はい、あのその美しさを保つためにですね、みずみずしいままにこの永遠を目指すという常若っていうんですけれども、
はい、
常若とは常に若々しいという意味です、うんうん、そういった、心をですね、御遷宮っていうのは伝えてるんですね。我々ももうずっと若々しくいたいわけですけれども、うんうん、どうしても年を取ってですね、はい、まあ、いずれあの亡くなってたりすることは、まあ、これはしょうがないわけですけれども、
はい、
この、遷宮っていうのは昔からの人の魂っていうかね、うん、心がずっと伝わってるという。これは20年ごとに繰り返すことによってですね、技術や伝統もそうなんですけども、私たちの祖先の心もですね、今に伝えてるということなんですね、
うん、あ、なるほど。
まあ、今こう世の中変化が激しい世の中なので、こう変わらないものっていうのはなかなかですね、触れる機会がないと思うんですけれども、もしあの機会がありましたら、この、はい、新しくなりました伊勢の神宮にですね、ご参拝されて、結局今今回御遷宮になって新しく建てられた御社殿っていうのは、今我々が生きているこの命の、まあ、輝きをこう、次の世代に未来に伝えているというような、意味があると思います、はい。この常若の精神ですね、
うん、常若の精神、
まあ、常に若々しくありたいものなんですけれども、それを実際ですね、はい、お参りする機会があれば、うんうん、そういうのを感じていただければなと思っておりま す,
です、ね、お参りしてそういった新鮮な気持ちをね、はい、もらって帰ってきたいと思いますけれども、はい、さあ、さて今日はですね、このコーナーでは、この後神宮大麻についてお伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
金山さん、私神宮大麻って初めて聞いたんですが、神宮大麻っていうのはそもそも何なんでしょうか。
この今お話しした伊勢神宮の皇大神宮のですね、はい、お札のことなんですね。
お札なんですね。
はい、
うん、
天照大神様をお祭りしている伊勢神宮なんですけれども、その内宮さんの皇大神宮のお札なんです。でこれはあの、まあ、古来より皇室の親神様、
はい、
神武天皇4代遡るとですね、天照大神様にこうつながるわけですから、うん、その、まあ、皇室の親神様、また日本人の総氏神様として、全国ですね、
はい、
あの神社を通してですね、まあ、家庭に配られたり神社でもこう授与したりしてるわけなんです。
あ、全国ですか。
はい、
でもこう神宮大麻はその伊勢神宮のお札っていうことなんですよね、はい、
え、ですから神棚の真ん中にお祭りするのがこの、神宮大麻なんですね、
はい、うんうん、
の他に氏神様もお祭りするわけなんですね、ですからこれはあの神棚の中心にお祭りするお札なんです、は
い、あ、なるほど。でも神棚の中心にこうお祭りするっていうのを気をつけないといけないわけですよね。
そうですね、お祭りの仕方とかね、いろいろあるんですけれども、
はい、はい、 他にこうその神棚取り扱いに注意するところはありますか。
家族のね守っていただく中心になって、うん、お祈りするところです。
うんうん、
うちの中で最も清らかで明るく、
はい、
高い場所ですね。ちょっと目よりちょっと高いところ、
目線より上、
そうですね。見下ろすのはちょっと侮辱法になるわけじゃないですか、神様ですのでね。南向きか東向きを、お札のが向くようにお祭りして、神棚ですね、
南か東、
要するに北を背にするとかそういうこと
なん
ですか。
はい、これは明るい場所ということなんでしょうか。
そうですね、
はい、静かな場所っていうと、
大体床の間のある部屋とかね、そういったところにお祭りされる方多いですけど、
はい、そういうことなんですね。明るくて静かな場所に神棚、
そうですね、はい、
お札を祭るということなんですね。わかりました。さあ、今年も残すところあと1ヶ月となりましたね。次回はお正月に向けたこういった準備などを詳しく聞いていきたいと思います。金山さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。